改めて皆さんおはようございます。今朝はですね、聖霊、身を結ばせてくださる友という題でご一緒に、御言葉に聞きたいと願わされております。先々週はですね、とても似てる題なんですけど、聖霊、祈らせてくださる友というテーマでご一緒しました。聖霊が助け主として、イエス様が天に帰られた後、イエス様ご自身の霊としてですね、下ってこられる。パラクレートス。まあ、ヘルパーとか、カウンセラーとか、そういう意味がある。あるいは、弁護者として、取りなし手としてですね、ご一緒くださるということも見てきたのでありました。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、そういうところを通ってこられた兄弟姉妹方、あるいは今まさにそうだという方がきっとおられると思いますが、聖霊ご自身が言いようもない深い埋め気によって私たちのために取りなしてくださいますと、なんと力強い助け主でしょうか。そして先週はペンテコステ礼拝、聖霊教会の力の源、私たちの力の源であられる聖霊、私たちが聖霊に満たされたときに何をさせていただけるのか、それを今から2000年前の教会の誕生日ペンテコステのその日に起こった出来事を通してみました。一度が聖霊に満たされて最初にしたことは他国の言葉で語る、通じるはずのない人々に通じる言葉が出てきた。この日本においてほとんどの人々が誠の神に背を向けている中にあって、理屈で言うならば本来の私たちの知識や知恵や経験で言うならば届かないはずのその相手に、けれども私の存在そのものを通して、また私たちの愛となってくださった聖霊ご自身の力によって届く、私たちは愛という言葉を与えられている、そのことをご一緒に確認させていただいたことでありました。四つのですね、愛の言葉ということで皆さんどうでしょうか。ありがとう、ごめんなさい、いいよ、そしていいねというですね、この四つを、もう中にはですね、もうめっちゃ言いまくったという方もおられれば、いやそれがちょっと言えなかったなという方もおられれば、いろいろだと思うんですけれども、けれども大丈夫です。主ご自身が、そういう私たちを、そのまますっぽりと抱いて、今週もご一緒くださいます。さて、今朝はですね、その聖霊の力によって、私たちお互いが結ばせていただける身についてですね、見ていくことになります。これも有名な御言葉ですので、多くの方々は、愛しておられる。大好きな御言葉だというふうに、あるいは暗唱しておられる方もおられるかと思います。今お読みいただきました。今日はですね、ちょっとあちこち開くことになると思うんですけれども、煩わしい方は聞いていただいて、また開いていただける方はご視聴いただければと思いますが、まずはですね、先ほど読みいただいたガラティアの5章ですね、371ページになりますけれども、この22節、23節をお読みしたいと思います。ガラティア5章の22、23。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。もしですね、次のように言われたらどうでしょうか。実を結びなさい。あなた方がクリスチャンになったからには、頑張って、努力して、必ず実を結ばなければなりません。クリスチャンらしい実は、あなた方の努力で結べるはずですよ。愛しなさい。喜びなさい。ね、もっと平安を感じなさい。というふうにですね、そうでなければクリスチャンをクビにしますよ。というふうにもし言われたらどうでしょうか。ね、まさかイエス様はそんなことはおっしゃらないということは みんな分かってるわけですよね。分かってるんですけども、ついですね、基本的に、頑張れ、努力しなさい、というふうにこう、言われ続けて、生きてきた私たちお互い、その、ね、度合いの差はあるかもしれませんけれども、ついですね、クリスチャンとしても頑張っちゃう。御霊の実って、こう、読むとですね、それを、こういうところは結構結べるようになってきたかな。この辺はちょっとまだあかんかな。とか、あの人はまだまだやな、とかですね、こう、考えてしまいやすいかもわかりません。でもですね、一番最初に、御霊の実とあるのは、御霊をいただいているものが、それにふさわしく結ばなければならない実という意味ではないわけですよ。御霊の実、御霊が結ばせてくださる実という意味なんですね。クリスチャンが結ばなければならないんじゃなくて、結ばせていただける実ということです。それをまず、確認したいと思うんですよね。頑張りのマインドからですね、恵みのマインドにいつもこう切り替えて切り替えて言いましょうか。もう一番いいのはもうずっと恵みの中に歩むっていうのがですね、一番いいわけですけども、この日常生活の中で、その恵みっていうことがいつまにかこの実感としてですね、湧かなくなるような戦いを強いられるならばですね、恵み。もちろんそのことを念頭にこの箇所を見ていきたいと思うんですが、御霊の実って皆さんいくつありますか？ね、愛、そして喜び、平安でしょ？から、寛容、親切、善意。で、誠実、柔和、自制と。よくですね、最初の三つの実は神様と私たち人間との間で結ばれる実。それから、その次の三つは、対人関係の中でですね、結ばれる実。最後の三つは自分自身に関する結実っていうふうに言われたりします。必ずしもそんなふうに区分する必要はないと思いますけども、今日はですね、この最初の三つに関して、ご一緒に見ていきたいと思ってるんですけども、先ほどから9つとか3つとか言ってるんですが、ところがね、皆さん、実は、しかし御霊の実はっていうふうに言ってるその言葉を見ますと、その実っていう言葉はね、単数なんですよ。おかしいですよね。こういうことは時々聖書にはあるんですね。その後、9つずっとつらつらとあるんだから、複数のはずなのに、御霊の実っていう一つになってる。ってことはね、御霊の実っていうのは愛なんですよね。で、愛という御霊の実によって、喜びや平安や寛容や親切や善意やと、その実がですね、さらさらっとこう結ばれていくという、すでにそこにもう一つのメッセージが込められていると言っていいと思うんですね。そういう意味でその愛ということについては少し丁寧に見ていきたいと思っています。みんなが大好きな愛、またよくわかっている愛。でも、この聖書的にこのところで言われている結ばれる愛って何なのか。で、これ確認ですけども、愛っていうのは皆さん、感情ではありませんよね。感情ではない。良きことをしようとする意志ですね。善を行おうとする意志。それが愛。ですからね、ある人は愛の反対。ね、皆さん、愛の反対って何でしょう？ね。善をしたいという、善をしようとする意志が、愛であるとするならば、その反対は、悪をしようとする意志でしょ？つまり悪意ですよ、ね。また別の言い方で言えば、愛の反対、愛が欠けている状態というのは、無関心とも言える。神様が私たちに対して悪意を抱かれたら、神様が私たちに関心を示してくださらなくなったら、もうそれは、もう真っ暗というか、まさに地獄でしょ。そういうことはないわけですね。で、また愛はですね、欲求とか欲望とは違います。で、違うとわかるんだけども、 で何が違うかというと、例えば私は、あんこが好きなんですね。だから、僕、あんこ愛してるわ、なんてね、いうことがあるわけです。でもそれは厳密に言えば、厳密に言わなくても、それは愛ではないわけですよね。なぜならば、私があんこを愛するって言った時に、そのあんこの液を全然願ってない。ね、でも、私たちが良き志を持って、誰かを愛するという時に、その愛の対象の液を考えるんですね。そこが欲望との違いです。で、まあ、この世界ではですね、愛が欲の餌食となってしまっていると言われますけども、そうかもわからない。そういう世界に私たちは来ていますが、神様は愛です。つまり神様はこの世界を善への意志、善意でもって作られた。それはずっと何があっても貫かれている。さて、アメリカのですね、もう霊的形成とか霊性の神学って言われる分野で、非常にこのリーダーシップを取ってこられたダラス・ウィラードという方がおられるんですね。その方が愛の4段階っていうことをおっしゃってます。ね、愛には次の4段階があるんですよっていうことを教えてください、ね。で、一番最初の愛の段階っていうのはそれは何かというと、皆さん、後でもちょっと見ますけども、この見言葉あるじゃないですか。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、主ならあなたの神を愛せよ。これが第一の戒めであるってイエスもおっしゃった。だからそれが一番でしょう、と思いやすい。ね。でもね、愛の第一段階っていうのは、まず、神様が私を、神様が私たちを愛してくださっているという、このことです。ここから始めなくちゃいけない。で、聞いていただいて結構です。開いていただける方はですね、ヨハネの第一の手紙の4章19節、470ページになりますけれども、見てみたいと思うんですね。今日はヨハネの第一の手紙を何箇所か開きますけども、その他のところも開きますが、470ページ。ヨハネの第一の手紙の4章の19節を、お読みしたいと思うんですね。4章のでは、ごめんなさい、合ってますか ?470 ページ合ってますね。はい、お読みしますね。4章19節、私たちは愛しています。ここですね、神がまず私たちを愛してくださったからです。ね、逆じゃないんですね。まず私たちを神が愛してくださったから愛している。その少し前、3章16節、同じヨハネ第一、ヨハネの手紙第一の3章16節。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ね、まあ、当然のことですが、誰もこのイエス様ほどの、あるいはイエス様のような形での愛を表した存在は未だかつて一人もいない。これからもそうでしょう。その完全な愛、あるいは最高水準の愛をイエス様は十字架で表してくださいました。で、この神様の愛によって私たちは愛されている。これがまず第一段階なんですね。そこで初めて第二段階に進むことができる。で、じゃあ第二段階は何かというと、今見ていただいた、もう一度そのヨハネの第一の4章の19節になりますが、ね、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。とつまりこの、ね、愛してくださったと第一段階があるから第二段階。私たちは愛しています。神様、あなたを愛していますということがそこから出てくる。ですから、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよって、イエス様がマタイの22の37でおっしゃった、それが、ね、先ほど申し上げたように、まず神様から愛されているから出てくるという。ね、神様から愛されているその愛に当然の 応答として出てくるのがこの第二段階ですよって、おっしゃった。それがないのに愛しなさいって無理な話でありましたね。そんなことはイエスさんおっしゃるんです。で、この神様を愛したら神様を愛してくださるというふうに、考えやすいところがあると思うんですね。私たちクリスチャン、特にこう真面目にやろうとするとそうなってくるっていう意味がありますけども、そして私たちはそのいわゆる清め派という伝統にある群れですよね。で、その清め派の一つの特徴です。それは、いい意味でも悪い意味でもこの厳しく、清く頑張って神様を愛そうとしやすいわけですね。で、ちょっと脱線するんですけども、アメリカのクリスチャンジャーナリストでですね、フィリピアンシーっていう方がおられますね。で、あの方が、恵みとは何かっていうのを定義した。で、これはまた別の機会に詳しくお話ししようと思ってますので、今日はちらっとしか申し上げませんけども、その恵みというのはね、神様からもっと愛されるためにできることは何もないっていうことだ。言ったんですよ、ね、神様からもっと愛されるためにできることは何もない。で、どういうことかっていうと、どんなに背いても、どんなに神様が嫌がる、悲しまれることをしたとしても、それで、ね、神様が愛することをやめることはできないっていうでしょ。それが恵み。もう、愛の父の物語、放蕩息子の、イエス様の例え話を見れば、もう、一発でわかるって話ですよね。だから、私たちは神様からもっと愛されるために神様を愛そうと考えてはならないんですよ。ね、じゃあ、神様を愛さなくていいんですか？いやいや、私は神様を愛してますし、皆さんも神様を愛しているから、こうして神様を礼拝していると思うんです。でもそれは、あくまでも神様から愛されているその愛に応えて、ね、出てくるものなんですよ。与えられているものなんですよね。だから、第一段階がまずあって、第二段階。ということですね。で、このことは、第三段階と切り離すことはできません、ね。神様から愛されているから神様を愛する。で、そのことが、ね、隣人。あなたの隣人を自分自身のように愛しよう。とおっしゃった。そこに、ね、つまり、主にある兄弟姉妹方を愛する。というところにつながっていく。それが第三段階ですね。今のヨハネの第一の手紙の同じページのですね、12節、4章の12節。ヨハネ第一の手紙4章の12節の後半にですね、もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。ね、兄弟姉妹を愛する。神からの愛を受け止める第一段階から、それに応えて神様を愛する第二段階。それが、さらに、隣人、兄弟姉妹方を愛していくということを、実現させていく。ね。それが第三段階。そして、兄弟姉妹を、その、キリストの体の教会、共同体、神の家族の中で、恵みによって愛させていただくっていう、そのことをさせていただくときに、そのときに第四段階に気づくわけですよ。つまり、自分自身も、兄弟姉妹たちから愛されている、兄弟姉妹たちから祈られているってことに気づく。愛しているときに、その愛が、帰ってきているってことに気づく。ね、私たちが愛し合う共同体として、召されているので、彼らを愛するというよりも、私たちを愛する、私たちが愛し合うという。だから、第三段階の兄弟姉妹と愛するということが、第四段階の愛されているということにつながって、これがね、愛の四段階だというふうに、ダラス・ヴェラードはおっしゃいました。次に、御霊の実の二つ目。まあ、先ほど申し上げたように、一つの実の、この、 二つ目の現れとして、喜びってありますよね。御霊の実は喜び。愛し愛される喜び。そして、キリストに似たものへと変えられ続けていくっていう喜び。イエス様は十字架にかかられる前の晩、こうおっしゃいました。ちょっとですね、今度はヨハネの福音書の方に帰ります。ヨハネの福音書の15章の5節、211ページ。211ページですけれども、ヨハネの15章の5節、211ページ。有名な言葉ですよね、これも。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。そうおっしゃってね、そうおっしゃって、その続きでこうおっしゃってるじゃないですか。11節。11節。ヨハネ15章の11節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私がブドウの木であなた方は枝だよっていうことも含めてこういうことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。この喜びが満たされるっていう、満たされるっていう言葉はもういっぱいになって他何にも入らないっていう、そういう言葉です。苦難の中にあっても、聖霊によって、他に何にも入らないような喜びが与えられるって、それは奇跡でしょ？でもそれをイエス様は、ここで約束されてるんですよ。で、また、ここにですね、帰ってきますので、何か挟んでいただいて、ごめんなさいね、あちこち開きますけども、テサロニケ人への第一の手紙の1章6節、396ページ。お聞きいただいて結構ですので、お開きになる方は396ページ。テサロニケの第一の一章の6節、お読みしますね。テサロニケ第一の一章の6節、あなた方も多くの苦難の中で、聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。初代教会の時代です、ね。多くの苦難ということの中には、中心的な意味として当然迫害があります。理不尽な、キリストに従うがゆえの、つまりそこに罪を犯しているとか罰せられるべき悪があるということがない中での苦難。ね、その中でね、聖霊による喜びです。思って、とありますね。あるいは、ローマの14の17、312ページ。312ページ。ローマ14の17。この見言葉ですね。ローマ14の17。なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。どうぞ誤解していただきたくないんですが、飲み食いのことを神様は決して、この軽んじておられない。先ほども主の祈りでですね、神様とのこの関係の中で、こう祈りなさいとおっしゃった。その後、私たちのことでこう祈りなさいっていう、その後半のですね、一番最初に、我らの日常の糧を今日も与えたまえって祈りなさいとおっしゃってる。関心を持ちなんです。大切なことなんです。今、新学校ではですね、まあ、毎日ずっとこう、詩編、次は箴言、ついこの間から、先週からですね、伝道者の書に入ったんですね。空の空、一切は空である。伝道者の章の中で、確認させられていることは、神様は、苦しみに満ちたこの世界の、この暮らしの中で、この日々の、食べる、飲む喜びを与えてくださっている、そのことを、喜ぶことは、 人生の本質的な神から与えられている楽しみ、賜物なんだということなんですよ。以前、苦難の神学というですね、講演の中で、その、講演者がですね、ある神学生のことを紹介されました。重度の障害を持っておられる車椅子で、この授業に出てくる、そしてもう全身の痛みに絶えず耐えながらですね、学んでいるその学生。で、その学生がある時証をしてくれた。この夕食の時間、ね、美味しいと思えるその食事を食べるその時こそがですね、もう唯一の、あ、本当に幸せだと思える幸いな時、それは神様から与えられている賜物ですって証してくれたって、ね。だから、そういう意味ではここでね、なぜなら神の国は飲み食いのことではなくって。で、そういう意味でここを読んではなりません。ね。義と平和と聖霊に喜び、聖霊による喜びだからっていう、そこに神様がお与えくださっている喜びをしっかりと受け止めていってほしいって、パウロは書いている。つまり、聖霊によってだけ与えられる義と平和と喜びがあるんだ。それを主は惜しみなく私たちに注ぎ続けていてくださるんですよって言うわけですね。さらに次にですね、愛、喜びときました。平安。で、もう一度ヨハネの14章に書いていただきたいんですが、ヨハネの14章のですね、27節、211ページになります。ヨハネ14章の27節。イエス様はこうおっしゃいましたね。ヨハネ14の27。私はあなた方に平安を残します。ね、私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません。恐れてはなりません。じゃあ、イエス様の平安ってどんなものだったでしょうか？イエス様がね、例えば嵐の中でも眠ってらっしゃったなとか、そのイエス様の揺るぎない平安をこの思い起こさせるような聖書の箇所はいくつもあると思います。だけども今注目したいのは、いや、イエス様は平安を失われたじゃないですかっていう、そういう箇所です。すでに、私たちは4月の第2週にですね、ご一緒しました、ゲツセマネのお祈り、ね。そこではイエス様は、悲しみのあまり死ぬほどだとおっしゃって、ね、もう明らかにこれから来る十字架の上での死というものを恐れておられ、うろたえておられ、そして、できることならどうぞこの杯を、あ、ま、父を私から去らせてくださいって祈ってらっしゃる。あの時平安ないですよ。そうですね。つまり、実際にね、心を騒がせてはなりませんっておっしゃるそのイエス様は、心が騒ぐ、何かその心配なことがある、怖い、悲しい、というようなことが全然ないような、もう雲の遥か上の、そういう存在として、あ、イエス様はいいよね。神だもん。救い主だもん。でも私は違う。ということじゃないってことです。頂点に対してね、定点って言葉あるじゃないですか。私、ずいぶん前に出会った定点のキリストっていう言葉をよく思い出すんですけど、ね、頂点におられるはずのイエス様が、定点に、つまり、私たちがどんなに絶望の淵に落ちて落ちて落ちて、どんなに暗くっても、どんなに孤独でも、どんなに悲しくても、どんなに怖くっても、でも、その下にイエス様おられて、支えておられる。下には永遠の身腕がある。それをイエス様はゲッセマネを通って保証されてるんですよ。で、なぜイエス様は、この、揺るぎない平安としてご自身の平安を残すって言い切られたんでしょうか。それは、十字架の向こう側、どんなに苦しく、また絶望的な闇を通らされても、その向こうに栄光がある、希望がある、必ず光があるということを知っておられたんです。で、同じように、神は 神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っているということは、神様を信じる私たちに、益とならないことは一つも起こらない。絶対に私たちにとって益とならないことは起こらないということでしょ。それをイエス様は保証しておられます。そのことを、聖霊によってパウロは悟りましたね。だからこう言っている。これも有名な言葉ですけども、フィリピ4章の6節、387ページですけど、お聞きいただいて結構ですので、フィリピ4の6、7、387ですね、開いていただける方は、新約の387ページ、フィリピ4章の6節、7節。万事を益となすという御言葉を与えられて記したパウロがですね、同じパウロが牢獄の中でこう言ってますね。ピリピ4の6から。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、と続くんですけど、もうね、こう読んではいけませんね。何も思い煩わないで、ああ、もう無理。ね、そんなこと命令されたって無理だよ。いや、何も、この少し前にはね、いつも喜んでいなさいってあるでしょ。そんなこと無理なんです、私たち人間には。っていうか、少なくとも私には無理ですよ。いつも喜ぶとか、何も思い煩わないなんて無理なんです。その無理な私に、いつも喜びなさいと、主が命じてくださる。何も思い煩わなくてもいいんだよって命じてくださる。思い煩わないで祈りなさいって、その命令には命がある。その命令には権威がある。作り主、救い主、神としての権威がそこにあるので、そのお方が命じられるということは、そのことが起こるという保証付きなんです。その力が、命がみなぎる言葉として私たちは、その命令を約束として聞きます。そういう意味でこれを受け止めるべきですね。つまり全てをね、思い煩う代わりに祈って知っていただきなさい。人に言ったらそんな惨めなと思われるようなことでもいい。どんなことでもそのまんま、怖いなら怖いまま、心配なら心配なまま、悲しいなら悲しいまま、怒っているなら憎んでいるならそのまま、ね、神様に知っていただきなさい。そうすればって7節。人のすべての考えに勝る神の平安が、つまりイエス様が命をかけて私たちに残してくださったイエス様ご自身の平安が聖霊によってね、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。人のすべての考えに勝る神の平安です。神様がすべてのことに責任を負ってくださるということから来る平安。こんなに確かなことはないんですよ。イギリスの医療宣教師のヘレン・ローズベアという方が、1960年代に、コンゴの動乱の時にですね、捕まって、そして、この反乱軍の手で虐待を受けた。拷問を受けた。その時にですね、後にその時のことを振り返って彼女は、こう考えたって言うんですよ。こんな苦しみに耐え続ける価値があるのか。ね、イエス様に従うために払わされている代償の価値について思い巡らしつつ祈っているときに、彼女にですね、神様が語りかけてくださったと彼女は感じた。どんな語りかけだったかというと、神様にね、質問を、私への問いかけを買いなさい。こんな苦しみに耐える価値があるんだろうか。 ではなくって、捧げる価値があるんだろうかと問いなさい。私のために耐える値打ちがあるかではなくって、私という存在があなた自身を捧げるに値するのか。あなたのすべてを捧げる値打ちが神である、救い主である私にあるのかと問いなさいと。そうね、問いかけられた。そして、すさまじい試練の中で、主は恵みを添えてくださって、ヘレン・ローズベアはですね、決心するんです。どんな状況に遭遇しても、私のために死の苦しみを受けた救い主は、私自身を捧げるに値するお方なんだ、と腹をくくった。私たちの救い主は、私たち一人一人を救うために苦しみ、血を流し、命をくださいました。イエス様がすべてを捧げてくださった。それだけの価値があなたに、私にあると、三位一体の神は私たちを値踏みしてくださった。その私たちです。その私たちが主に、主よ、私はあなたのものです。あなたを信頼して全部明け渡します。あなたのご自由になさってください。なぜなら、私は、あなたのものですから、と、お委ねする、そのような値打ちが、ないでしょうか。このお方と一緒に歩むのが、私たちの人生であります。今日のですね、ガラテヤ5章の25節に戻りますが、こういうふうに続きますよね、今日の言葉、371ページです。ガラテヤ5章の25節。この御霊の実っていうところのその少し後ですね、ガラテヤ5章の25節に、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。でもこれはちょっとこう補足して分かりやすく、ね、御霊に導かれて進もうって訳されてるんですけども、ここはもっとシンプルな言葉で、御霊で歩もう、御霊で歩み続けようっていう言葉なんですよ。私たち歩き続ける。じゃあ、どこに向かって歩き続けるのか。ね、それが、まあ、今日開く最後の聖書の箇所ですけど、先ほどお読みいただいたもう一つの箇所。ヨハネ15の16ですね。212ページに、少し書いていただきまして、ヨハネ15の16。212ページ。ヨハネの福音書15章16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。で、この時にイエス様がおっしゃった実、もちろん広い視野で言うならば今日の御霊の実っていうことも含まれます。でもこのヨハネの福音書のですね、前後の文脈で見るならばこれは旧例の実なんですよね。使わされてその人を通してイエス様のことが明かしされていく、救われる魂が送されていくという旧例の実。そしてそれは御霊の実と御霊によって傷ついていくというその愛、喜び、平安っていう身と分けることはできません。で、ここでね、皆さん、あなた方を私が選んで任命したってありますよ。よく、ね、任命責任っていうな言葉がですね、国会で飛び交ったり、します。何かあの言葉が、軽んじられているような、重んじられているような複雑な気持ちにさせられますが、もともとこの任命責任っていうのは非常に重大な。つまりイエス様は、私の責任であなたを選び、私の責任であなたを使わしている。私が任命者なんだよ。責任を私が取るんだよってこうおっしゃってるわけですね。そういう中で今週も私たちはそれぞれの持ち立場に使わされていく。その大きな主の権威、ご責任、愛、 の中に私たちはこれまでも今日もそして明日以降もあるのであります。それぞれの置かれたところでこれまでと何ら変わらない地道な単純な日々を繰り返していくっていう方々がおられるでしょう。また大きな転機を迎える方、あるいは重大な局面に向かっていかれる、歩んでいかれる方もおられるでしょう。いずれにせよ聖霊、身を結ばせてくださるあなたの私の友が、あなたの一歩前を歩んでご一緒ください。疲れてもう歩けなくなったら背負ってご一緒ください。そのことを信じ感謝しつつ、喜びを持って平安を持って使わされていくことでありませんか。お祈りいたします。今黙祷のうちに主の御声を聞きましょう。それぞれがどのように主から語りかけてやられているでしょうか。あなたのすべてを知っていてくださる、あなたの今週一週間の、あなたのこれからの戦いを知っておられる主が何と語っておられるか、耳を澄ませて思い巡らすとき、祈るときを待たせていきましょう。短く黙祷をお捧げいたします。お祈りいたします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って身を結びと。天のお父様、感謝をいたします。私たちが身を結ぶのではなく、あなたが私たちを愛し満たし、あなたが結んでくださる身、あなたが責任を持って私たちを今週もお使わしくださること、ご一緒くださることを覚えて皆をあがめます。耐えられない試練に合わせないとおっしゃった主、試練と同時に脱出の道を備えるとおっしゃった主、私たちに備えられている、確実に与えられている脱出の道、それは主よあなたです。あなたが十分なるお方として今週もご一緒くださいます。どうぞ主よ、御霊の身としての愛を、喜びを、必ず益となるということから来る平安を私たちに注ぎ続けてくださいますよ。今週一週間の歩みを見てに委ね、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。